Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。ガマケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは多摩大学経営情報学部教授の野田稔先生。その後編です。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは多摩大学経営情報学部教授野田稔先生です。組織、例えばじゃあもっと大きな単位で、
はい、
国、というものは、これは組織と呼べるものなんですか？
なかなか鋭いところをついてきますね。呼べる場合もあるし、呼べない場合もありそうですね。
これは共通の目的意識というか、はい、その進む方向があれば、それは組織というものになるわけですね。はい、
そうですね。その通りですね。はい、そこがもう本当に分水嶺、分け目だと思いますね。はい、例えば、高度成長期の時の日本というのは、昨日より今日、今日より明日、経済的に豊かになろうという目的が、ほぼ全国民に私は共有されてたんじゃないかと思うんですね。
みんながもう豊かになりたい、いい暮らししたいぞ、
はい、はい、でそのために、ちょっと我慢しながらでもみんなで頑張るぞって仕組みもできてたわけですから、はい、まあ、かなり組織と言ってもいい状態ではなかったかなと思います、ね、
高度経済成長の頃は、
はい、頃はですね。
ということは2006年の今現在どうでしょう。
これが難しい、要するに我々は今日本というこの国をですね、5年後10年後どうしたいという目標を共有しているかどうかということにかかってしまうような気がするんですね。
なるほど、それを共通認識として持ってるかどうか、
持ってるかどうかということですね。ここがやっぱり一番大きいところじゃないかと思います。もちろん首相、まあリーダーですね、はい、国のリーダーはいろいろな、まあ、ビジョンを出したりもします。例えば今のリーダーである小泉純一郎さんは、はい、まあ、変革をするのだと、構造改革ということを、まあ、一種のビジョンとして掲げたわけですね。
そうですね、もう歌ってません、ずっとね、
はい、変えろということですね、はい、うん、そうだ、実はですね、はい、小泉純一郎さんって組織論的に見ると変革のリーダーとしてはですね、実にこう教科書通りなんです。
あ、そうなんですか。
ぴったりなんですよ。
あ、そうです。
ただ一つだけを除くなんですけどね、
はい、
はい、一点だけを除くともうバッチリなんです、はい、でね、どういうところがですね、小泉さんが組織論の通りかというとですね、変革することが全てだ、こう言ったわけですね、はい、例えば優先民営化とかですね、で他にも大切なことあるんじゃないかなと思うんですけどもとにかく優先民営化だったら優先民営化になっちゃうんですね、
改革なくして前進なしみたいな、
要するにそういうふうにもう非常に一つことにですね、こう、変革することというそのもの自身をこう目標にするということが変革のリーダーとしてまず、非常に重要なことなんですね。
なるほど、じゃあそれに合致してる、
合致してます、まずそこに合致してますね、からですね、変革をやっぱり恐れない、変えるということですからね、壊すことを恐れない、はい、
もうぶっ壊すと、
ぶっ壊す、はい、実際に自民党をぶっ壊す、
はい、
ぶっ壊しました、
ぶっ壊しましたね、
返す刀で民主党までぶっ壊しちゃったんですけど、とにかく壊すの大得ですよね、
はい、もうかなり壊しまくってますね、
ですから既存の価値観を壊すということについては、彼は全くそこでも合格なんですね、
はいはい、
で次にですね、変革にくっついてくる人間、これのみをやはり前面に押し出しなさいというのが変革のリーダーの要件としてあるんです。
ほうほうほうほう。
で、我々も含めてですけど、よくマスコミの人たちは若干組織論不勉強ですから、小泉さんはね、自分の息のかかった人間ばっかり周りに集めて、チルドレンとかね、やるっつってこう、文句言ってますけど、変革のリーダーはね、それでいいんです。
あ、それは教科書的に OK。
いいんです、うん。自分の周りにですね、変革に反対する人間なんか集めたら、そこの説得で変革のスピードが落ちちゃいますから、とりあえず変革するときだけはですよ、これ、いつもやってたらダメなんですけども、裸の王様になりますから、変革のときだけはですね、自分の息のかかった人間で固めて構わないんです。
ああ、じゃあこのやり方もセオリー通り。
セオリー通りなんです。ということは、
じゃあもう理想的じゃないですか。
理想的なんです。極めて理想的なんです。ところが、ただ一つだけですね。
一つだけ。
一つだけ。
気になりますね。
彼がですね、はい、できてないことがある。
それは何ですか？
将来の夢のある姿をビジョンとして描くことなんです。 すなわち、彼は構造改革と言いました。で、構造改革をビジョンと言っていますが、実は構造改革ですらこれは手段に過ぎないわけです。
はあはあ、じゃあ改革して、はい、次
どうするんだ、
どうするの。
そうです、
それが本当のビジョン、
それがビジョンですね。改革の結果日本っていうのをこういう国に持っていきます。10年後日本はどういう国になってます。例えば、まあ、世界で一番住みやすい国でもいいですよ、はい、何でもいいんです。何かをこう成し遂げたいというですね、その絵姿って河本さん聞いたことあります？もう6年経とうとしてますが。
いや、そう言われれば。
そうでしょ？
ですね。でも、待ってください。そこって一番大事なとこじゃないですか。
実はそうなんです。ただしね、これはね、ちょっとだけ小泉さんのね、肩持ちます。
はい。
それはなぜかというと、彼らがこの舵取りを任された日本丸はですね、はい、小泉首相がなった当時、まあ、今からもう数年前ですけども、まあ、船に例えればですよ、そこに穴は開いて水は持ってるわ、マストは折れてるわ、エンジンで油切れは起こしてるわっていう、もうボロボロの状態だったんですね。
もう難破船状態、
はいはい、波任せ風任せだったんです。ですが彼がやんなきゃならないことはとりあえず出血を止める、ね、ですから、まあ、穴の開いてるところにはパッチしよう、折れたマストを立て直そう、これをね、やっぱり一生懸命やってきたんですよ。
なるほど。じゃあ、まあ、対処療法とか、応急処置の嵐。応急処置。
そうです、うん。という構造改革だったわけですよね。
なるほど、なるほど。じゃあ、それはそれで、まあ、一つ、OK だったわけですね。
かなりね、できてきたんじゃないですか。
う
ん、
なるほど。
まあ、それが証拠に経済の状況もかなり好転してきましたからね。はいうんはい、となると、これからなんですよ。
ですね。はい。じゃあ、さっきおっしゃってた、そのビジョン。はい。がやっぱりないとまずいんですね、
はい、これね。ですからもう小泉さんこの秋までですから、はい、その秋までの人にですね10年後語れっていうのもまあ酷な話ですから次に舵取りを任せるリーダーは任されるリーダーは、うん、じゃあこの走れるようになった日本丸をどっちに向けて走らせるんですかということを明確に言う必要があるということですね。
なるほど、
はい、すなわち、小泉さんは緊急対応型の変革リーダーだったわけです、
うんうんうんうん、
でこの次に任される人はこの変革期から次の新たな定常期、みんなが心を合わせてそっちに進むのだという定常期に向けてのこのリーダーになるわけですよね。
はーはー。
ですから南に行くのか北に行くのか、うん、東なのか西なのか、これを明示する必要が出てくるということだと思いますね。
なるほど。
もちろん小泉さんも言ってるように変革のスピードは緩めてはいけません、
うんうん、
全部の穴塞がってないんでまだ。
ああ、そういうことですね。
大きい穴はいくつか塞がりましたけど、うん、まだちっちゃい穴いっぱい残ってますから、それは塞ぎつつですから、だから構造改革を継続しろと言ってるのはこれ正しいです。
うん、
ただ、構造改革ばっかりやっててもダメで、うん、改革終わった日本丸どっちの方向にってこれなんですね。
う
ん、
なるほど、うん。じゃあ船は直っても間違った方向行ってたらちょっと良くないぞということですもんね。はい、
奈落の底にまっしぐらなんてことになったら困りますからね。
いや、それは本当に避けたいところですね、
は
い。
ただしね、その時にね、私は一人のリーダーに全てを任せるというスタイルが国家における組織論だとは実は思ってないんです。
ほうほうほう、
はい、組織論の中のリーダーシップ論にもですね、はい、いくつかありまして、その中にですねみんなでリーダーシップを分かち合うという形のリーダーシップ論があるんですね、
う
ん、
ほう、一人だけでない
一人でなくて、うんね、これまた横文字になりますが、うん、コネクテッドリーダーシップと言います。
コネクテッドリーダーシップ、はい、こうくっつける、
コネクターってありますよね、こうくっつけるもの、はいはい、ですから一人一人のリーダーシップがコネクターのようにつながり合って、
ほうほう、
みんながメンバーでありみんながリーダーであるようなそういう社会っていうのがこれ考えられるんですよ。まあ、組織といいますかね。実例もありましてね。
あ、そうですか。
オルフェウスオーケストラっていうオーケストラがアメリカにあるんですが、
交響楽団、
はい、交響楽団、これ30名ぐらいの交響楽団なんですけど、うんうん、30名もいながらですね指揮者いないんですよ。
オーケストラで指揮者いないんですか。
そうなんです。
30名もいて、はい、これ演奏できるんですか。
できるんですね。普通の指揮者のいるオーケストラ以上に音がピタッと合ってるんですよ、うん、一人一人が自覚をしてるんですね。自分が何をやるかをよーく分かっている、
はあはあ、
そして実際に動く前に徹底したコミュニケーションを取ってるんです、うん、だからもう舞台の上に上がった時には指揮者なんかいらない状態になっちゃってるわけですよ。
はあ、はあ、なるほど。
で、その演奏の途中ですから不測の事態も起きます。でもみんな自覚してますし役割分かってますし、うん、プロフェッショナルですからお互いにねカバーし合うんですよ。足引っ張るんじゃなくて。
なるほど。
こういうような状態を作ったらば何も一人のリーダーに全てを任せる必要はないんですね。で私はねできれば日本という国がこういうコネクテッドリーダーシップ的な組織になってもらえるといいなというふうに思います。国民一人一人がやっぱり自覚を持って、
うん、
どっちの方向にこの日本を持っていきたいかをやっぱり考えて議論しなきゃいけませんね、
うんうんうん、
ですから国民がリーダーになる国 ていうふうになれば、別に一人のリーダーの夢に全部がくっついていく必要はないというふうに思いますね。だからまあ、夢がない、ビジョンがないのは、うん、これは別にリーダーのせいじゃなくて、我々のせいだというふうに言えるんじゃないですかね。
そうですか。じゃあ、文字通りの国民主権という部分が、はい、そうですね、試されてるというところですね。
は
い、
日本のビジョン考えてみたいと思いませんか、これね。Let's get knowledge
with fun.さて、組織論のエキスパート野田実さんの現在の研究テーマということもお伺いしていきたいんですが、はい、現在は感情のマネジメントというのがメインテーマというふうにお伺いしている
んです
が、
これは、まあ特に企業組織なんかにおいてなんですけども、こう感情なんてのはね、こう排するべきだって考え方ありますよね。クールでいけみたいな ね。
感情的っていうのはちょっとネガティブな言い方です
ね。ネガティブな
言い方
ですね、はい。でもよく考えてみますとね、うん、組織ってみんなでわーっと盛り上がる時もあったり、うん、ドヨンと落ち込むことがあったりするわけですね。
組織としてはありますね。
はい。ですからやっぱり感情というものを抜きにして、うん、組織の生産性を語ることは実はできないんですよ。ところがこの感情というのはコントロールってなかなかできるもんじゃありませんでね、個人の感情に関してはですね、 EQ なんてのがこの頃流行ってましてね、はい、エモーショナルクオシェントといいます、まあ、心の知能指数なんて言い方いたしますけれども、うん、まあ、自分の感情の状態を知り、その自分の感情の状態を今どういうふうに持ってったらいいか、それを認知した上でその自分の感情をちゃんとコントロールできて、例えば怒るときにはちゃんと怒れ、ね、悲しむときにはちゃんと悲しめとコントロールができて、さらに他人の感情の動きが察知できて、でその他人の感情も正しい方向に向けるようにこう影響を及ぼすことができること、なんてこんな風に定義されるんですけれども、うん、これをもっとね、組織レベルで考えてみたいんですよ。
組織の EQ。
そうです。組織の EQ。うん、でこれね、組織の中にはね、やたら元気のいい組織とそうじゃないのがありますでしょ。
はあ、ありますね。
ね、うん、私がフェローをしております、リクルートっていう会社ですね、うん、やたら元気がいいんですよ。なんかちょっとね、無用に明るいみたいなところがありましてね、はい、私よく便所の100ワットってあだ名つけてるんですけども、無駄に明るいんですけどね。でこの無駄に明るいってことは、でもとってもいいことなんですね。
うん、
少々辛いことがあっても、暗いことがあっても、みんなでもってそれを感情的にですね、こう落ち込まずに乗り切っていくことができるわけです。でもこれじゃあ他の会社にですね、どうやったら移転できるんだろうか。なかなか難しいんですよ。
ああ、そうですね。
その方法論をちょっとこう深く考えてですね、その根底にあるものから解き起こして、なんかこう使えるようにしてみたいなっていうのが今の私のテーマですね。
はい。さあ、そんな野田さん、はい、ダイヤモンド社から、組織論再入門という本をね、はい、出版したてということで、はい、これ、300ページを超えるハードカバー、はい、かなりもう分厚い感じなんですが、はい、まあ、ただ、タイトルは組織論再入門ということで、かなり難しそうなんですが、はい、分かりやすい例を交えながらということで、はい、読み物としてもページが進む感じがありますね。
読んでいてワクワクする組織論を書きたいと思ったんですよ。
はい、
うん。ですから、ワクワクできるように、できるだけね、語り口調で書いたつもりですので、
うんうん、そうですね。
はい、教科書ですけども、読みやすいはずです。
なるほど、はい、改めてこの本は、はい、どういった内容なのかということを、
はいはい、再入門というこの再、はい、再びっていうところに結構意味を持たせていましてね、
はい、
まあ、特にこの社会に出られて、うん、まあ、数年ぐらい経った方とか、まあ、大学を出られて高校を出られて数年経った方というのはですね、今までの勉強をやっぱ忘れちゃってることが多いと思うんですよね。
あ、なるほど。
でそういう人たちにもう一回経験を踏まえた人たちにもう一回こう触れてもらうと、うん、今までの自分たちの経験が、ああそうだそうだってこうスキッと再もう一回理解できるようにと思ったんですよ。
ま
あ、もやっとした、うん、認識をスキッと変えるようなそんな、うん、効果が出るということですから、
なるほど、
そうですね。ですからできれば社会に出てからあと読んでいただくといいと思います。
あ、なるほど。
ただ、まあ、体系だって書きましたんでね、学生、うん、私はこれ学生の教科書に使ってますので、うん、まだ社会に出てない方でも例えばそのサークル活動とかね、
はい、
ゼミナール活動なんかで、うん、もやっとしてるところをですねスキッと変えるお役にも立つんじゃないかなというふうに思ってます。
な
るほどね。
まあ、皆さんそれぞれ、まあ、いろんな意味でいろんな組織に所属しているという部分で、はいはい、まあ、それをどうやっていったらいいのかなという、ね、思いはあると思います、ね。
はい、無人島に住んでるロビンソン・クルーソー以外は全部対象者だなと思いますね。
そうですか、
はい。
さあ、野田さんの最新情報が掲載されているホームページもございますと、はい、この番組のホームページにもリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしていただければと、
ね、
はい、
お願いいたします。
はい、はい。さあ、最後なんですが、野田さんにとってこれまででこう一番思い出に残る先生というのは、うん、はい、 どんな方でしたか。
やっぱりね、大学院の時に、はい、教えていただいた野中育次郎先生という方からとね、うん、今井健一先生と、これも同じく私の大学院の時の先生なんですけど、はい、この二方の印象がやっぱり非常に強い、うん、あと、まあ、あの宮川忠夫先生、伊丹博之先生、まあ、実は大学院の時の、ね、うん、はい、先生方という意味なんですが、うん、これね、何がね一番印象的だったかというと、それまで私は教師と生徒という関係で、うん、教わるということしか経験してこなかった。
あ、先生が教えて、で教わる生徒と、
私が教わる、はい、ですからお前は正しい正しくないとこう、うんうん、正解が出るという学び方をしてたんですけど、はい、大学院に行って初めてですね、先生がね一緒に悩むということをこう経験しちゃったんですね、
はい、
先生もはっきりおっしゃるんですよ、俺分からんなーなんてね。
あ、先生が分からないとおっしゃる、
特に野中先生なんてのは、もう俺も分からん、お前どう思うなんてこう、要するにまあ簡単に言うと大人扱い、初めて学ぶという局面において大人扱いしてもらったっていうことがありまして、これがね動機づけになりました。
そうですか、
まさにね、認めてもらって、で正しい答え言って褒めてもらって、でやる気が出たという、そんな感じだったですね。
認知され、称賛され、そしてコミットメント、
そうです、はい、出ちゃったという感じですね。
あ、そうですか、
大学院の先生たちのことものすごく強い印象に残ってます、
はい、じゃあやっぱりその今聞いてらっしゃる方の中で、はい、その教える立場の方も、はい、もしかしたらこれ参考になるかもしれない。
そうですね、うん、もちろんその学生のレベルにも応じてだと思います、うん、しかしある程度のレベルになった学生に対しては、まあ、ティーチングするというよりは、うん、共に学ぶというスタイルを取ると、うん、やはり伸びるんだろうなと私も思いますね。
野田さんにとって、はい、学問とは何でしょう、
うん、一言で言うとね、その原因は何だろう、本当のところは何なんだろうということを深く深く深く掘っていくということだと思うんです、うん、でもね、穴でも何でもそうですが、穴掘るとき考えても深く掘ろうと思うと間口ある程度広げなきゃダメですよね。
そうですね。
ですから深く掘るためにも広く学ばなきゃならないで、広く学んでるからこそ深く掘れる、でこういうようなことを繰り返していくことが私にとっての学びかな、うん、要するにより深く、人よりもより深く、前の自分、昨日の自分よりより深く、まあ、真実に近づきたいと私は思いますね、うん、
なるほど。
で、さらに言うならですね、せっかく掘ったらそこで分かったことをやっぱり一回実践で使ってみるっていうのが私の特徴かもしれません。
なるほど、
はい、その実践で揉まれることにより自分の考えたことがまたさらに深まったり、また視野が広がったりしますから、深く深く掘る、そしてそれを実践で試してみる、でまた深く掘る、これの繰り返しが僕にとっての学問じゃないですかね。
なるほど、はい、それは非常に楽しい作業。
楽しいですね。でも、うん、苦しいですね。だから仲間が欲しいんですよ。
なるほど。
はい。ですから、ね、うん、学問ってね、多分一人ではやらない方がいい、うん。必ず仲間、共に学ぶ仲間というのが絶対必要なんじゃないですかね。うん、
なるほど、はい。それも組織になりうるということですね。
そうですね。はい。
はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
組織論について、そして組織論を踏まえての日本の未来などにつきましても、多摩大学経営情報学部教授、野田実さんに教えていただきました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。多摩大学経営情報学部教授の野田実先生をお迎えしての後編をお送りしました。いや、今日お話をお伺いした野田実先生、まあ、大学の教授でいらっしゃるわけなんですが、こんな大学の教授だったら本当に学びがより楽しくなるなという思いでいっぱいでございます。学生さんが羨ましいぞ。はい。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。